次のじりちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス。はい、この放送は私幸せ最適化グツイがわからんもんはわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに気づくための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。今日はですね、2月26日か木曜日、久々に撮るんですけど、ちょっと窓開けて、マイク、ファーだっけ、なんだっけ、忘れた、あの暴風のマフかマフあのをつけて撮ってますので、ちょっと風とか入るかもしれないけど、その点ご了承ください。今日のテーマはですね、自己理解とホロスコープがわからんでお送りします。前回実は一回撮ったんですけど、まあ本当思いつきでそのホロスコープのことを知って、めちゃくちゃ自分に当てはまってるやんみたいなのが分かった時だったので、ね、というか感情が先に来てですね、あんまり、まあ当然知識はまだまだ入ってないというか、馴染んでないので体に、うろ覚えの状態で撮ったのもあってですね、あんまりこう、まとまんなかったんですけど、で、かつ途中でワイヤレス、ピンマイクの電池が切れてることに気づかず、録音することもないまま延々15分ぐらい喋ってたっていう悲しい事件があってですね。まあ、その撮り直しというか、で撮ります。まあ、かといってあんまり時間経ってないので、そんなにこう、まとまってるかっていうと、覚えているか、頭の中に全部入ってるかというとそうでもないんですけど、まあ、結論何が言いたいかというと、まあ、八木仁平さんの提唱する自己理解メソッド、書籍としては、世界で一番優しいやりたいことの見つけ方か、で導き出した、まあ、天職というか、その、好きと得意と大事なことが掛け合わさってるところ、それとよくホロスコープ、まあ、ネイタルチャートというものですね、今週の運勢はとか今日の運勢はとかじゃなくて、それトランジットの方っていうなんですけど、トランジット方の方ですけど、そうじゃなくてネイタルチャート、ネイタル、つまり出身、生まれた時の星の巡りというか配置みたいなのから、こう、その人の、まあ、価値観だったり特性、才能だったり導き出すというか、読むというかね、表してるみたいなのを、読むのがその方法があってですね、方法というか、まあチャートがあってですね、それを 見て、まあ、分かったんですけど、まあ、私が、参考にしているのは、星読みのユージさん、YUJI で、アルファベットで書いてユージさんですね、の、星読みを参考にしているんですけど、まあもちろん一般的な他の方が言ってる多分占星術とかのと典型的な例と重なる部分もあるんでしょうけど、まあ、ユージさん自身は1万人ぐらい今までその占いで見てきたのかな、占い師として。で、その結果を検知というか、を踏まえて、こう、出してくれてるので、よりなんというか、まあ、先生術ではよくこう言われるけど、実際こういう人もいたよっていう実例がわかるっていうね、そういうところが気に入ってて、まあそれを、そのユージさんの星読みを参考にしてます。でもなんでこのユージさんしたかっていうと、実は私の妻がですね、最初にまあ先生術とかに興味が出て、まあその星読みの仕方とかを習ってたんだったかちょっと忘れたんですけど、占いだったか忘れたんですけど、まあそれの影響で、まあ前からそう、なんていうか、こう家で二人でいる時にこう話をし ってくれてて、その時はなんかよくわかんない単語がいっぱい出てきてるなとか、まあ星占いを知ってる人からしたらね、このネイタルチャート、ネイタルとか、トランジットとか、アセンダントとか、そのなんやかやいろいろとこう、ハウスだ、カスプだ、なんやかやっていう、いろいろ出てくるとは思うんですけど、まあそれのこと、まあ言ってたんですね。おっと、なんかよくわかんないところで事故なのか警察が来てますね。まあいいや。うん。で、何が言いたかったかっていうと、ちょっと冷静に運転するんで、しばし黙ります。すいませんでした。なんだっけ忘れた。そうそう、まあそのユージさんの先生術、ね、読み方で私の出てたのがですね、いや先に自己理解からいこうか。自己理解の大事なこと、価値観ランキングっていう、まあ、ピラミッド構造のがあるんですけど、まあ、その価値観、まあ、言葉で全部表されるんですけど、私の場合、下から、ここ、まあ、前、孤独って書いてたんですけど、要するに自分の時間と場所が、まず、が取れるというか、っていうか、価値観って言ったらいいのかな、だから説明難しいけど。でその次に、自尊心、まあ自己肯定とも言えるのかもしれないですけど、その自分の時間と場所があるから、こう自分の満たすことが、癒すことがっていうのはできて、あの自己肯定感が生まれる。で自己肯定感が生まれると、次まあ、優しさだったかな。久々に思い出したんで、なんか忘れたんですけど、優しさだったかな。まあ誰かを助けるみたいな、そういうのだったと思うんですけど、でその上でこう自己理解じゃないわ、オリジナリティ、まあ、またはこれ最適化って自分でしたんですけどね、後から。で最後にはそれがまあワクワクみたいなのが、まあ夢中になるみたいなのがあってですね、まあ、その順番でこう価値を満たしていくっていうところがあって、まあ、それはあの八木仁平さんの自己理解メソッドで、まあ、質問にこう答えていったら、まあ、出てはくるんですけど、うん、この時点でまあ、ホロスコープと照らし合わせてみると、まず自分の時間と場所が欲しいみたいなのは、なんていうかこう、太陽、違うわ、月、ネイタルチャートっていう、そのホロスコープでいう月が、私、お羊座のところにあるんですけど、まあ、そういう見方をする。で、まあ、この場合月が役割というのか、その天体の方が役割って言ったらいいのかな、機能って言ったらいいのかを表して、星座の方、十二星座の方がこう、属性とか、タイプをスタイルっていうのかな、表すみたいな、うん、らしいんですけど、まあ、その前に私自身の太陽星座、まあよく言う何座、何座っていうのはヤギ座なんですけどね、12月25日生まれなので、ヤギ座ではあるんですが、それはつまり私の太陽、天体、太陽がヤギ座のところにある。つまり一番のメイン、私のメインテーマというか、メインのその、なんていう人となりっていうのは、そのヤギ座が土台ですよ、みたいなところなんですけど、うん。 で、その、でも月っていうのがもう一人の自分みたいな、その役割というのかな、を表してて、で、そのそれがお羊座にあるっていうのが、まあ、なんていうかな、まっすぐというか、もうなんかあんまりこう協調性ないというか、自分のなんか夢中なことに多分向かってってしまうみたいな、かつそこで、うん、こう筋が通ってることが前提というか、筋が通っている熱血感であるみたいな、そういうあのところがあるらしくてですね、なんかまさにぴったりだなって、そのちょっとまあ一旦ちょっと話それるかもしれないんですけど、その権利と責任っていうのとか7つの習慣に出てくるんですけど、まあ、それの考え方とか、まあ、あと葉隠れか、あの私のあのルーツ、襟口家、のルーツが実は佐賀県にあるんですけど、その佐賀の肥前の頃か、松じゃない、鍋島藩のところから、その葉隠れっていう、その有名な武士道というは死ぬことと見つけたりみたいな、そういうことがあるんですけど、まあ、その決してこれは死にたがりという意味じゃないんですけど、これについて前話したかどうか忘れたんですけど、ちょっともしあったら、あの、引用して載せておきますね。後でブログの方で。で、なんだっけ、その、自己理解でいうところの、孤高かとか自尊心みたいなのは、まさにその月がお羊座のところにあることがすごい光ってるなみたいな。いや、まあその上の優しさだっけな。なんかこれいまいちしっくりこないんですけど、うん、思いやりか、そう、思いやりだったの。思いやりとかっていうのはどっから来るのかっていうと、まあメインはこのヤギ座っていうのが、その社会とか秩序全体を見るみたいなところ、私のメインの星座がですね、太陽メインテーマがそのヤギ座なので、まあそういうところからみんな周りを見て、みんなをこう、まあ、まとめ上げるみたいな、まあ、よくヤギ座がその一国一城の主みたいなので、こうあの表されるというか、そういう人生みたいな、まあ、社長さんとか、ね、あるらしいんですけど、そういう部分でまあ思いやりみたいなのがある。まあ、もしくは、これはどこだったっけな。MC か。なんか、よくわかんないけど、ネタルチャーって一番てっぺんのところって言ったらいいのかな。の MC も私月にあるんですよ。で、この MC が月の人が進化を発揮するのがですね、対話とか寄り添いみたいな、まあ、領域なのかな。そういうとこ、そういうことをするして進化を発揮する。まあそういう寄り添いみたいな意味で、この思いやりっていうのも取れるかなっていうので、まあやっぱり表してんだなみたいなのがあったんですね。で、さらにその上の自己理解の価値観でいく、オリジナリティ。まあ一番だから私が子供の頃からなんか人と違うことやってたなっていうのはすごいあったんですけど、幼稚園ぐらいか、小学生とか工作とかね、いろいろあったんですけど、それがなんでなんかわからんかったけど、ようやくそのなんていうかな、実績というか、その自己理解的にそれはもう間違いなくは自分の価値観だとは思ってたけど、なんでそれに自分は価値を感じるのかっていう、まあ根拠というか、あれはなかったんですね。そのただの経験だったので、体験というかね。で、ホロスコープですよね、ネイタルチャート見たら、このオリジナリティというのは多分、火星、天体でいう火星が私は、水亀座にあるんですけど、そうなるとどうかっていうと、なんていうかな、こう目新しいものに飛びつくのは、あの羊の方だったかもしれないんですけど、そのまあ火星ってその武器みたいな役割があったり、イライラポイントだったりするらしいんですけど、そこでこうなんていうかな、なんか今までと違ったことをするとか、そういうのが入ってるとか、あるらしいですね。まあ、他にも、あの、私、天王星とか海王星が、ゴハウスにある。まあ、ちょっとハウスの話を し始めるとめんどくさいので、一旦ここ、今日はあの、ハウスの話はやめてしまうというか、もう、あの、事業所についてしまったんですけど、どこまで話したらいいんだろう。 まあ水亀座が火星のはそういうなんかこう今までと違ったものをとかいうところが確かあったと思うんですけど、こうあと天才的なネット使いみたいな、そういう天性のネット使いみたいなのがあったんですけど、なんかそういうところが確か見てたんじゃないか、なんか異色のものを好むみたいなのがあって、そういうのがオリジナリティにこう入って影響してるんじゃないかなっていうのがあったんですよね。ワクワクとかいうのはやっぱりもうもはやまあそれも羊なのかな。太陽ヤギ座的にはあまりこうワクワクみたいなのは多分そんななかったんですけど、ワクワクというかこのマシンだとしたらその秩序とか社会とかこういう全体みたいなとこなんですけどね、まあ、いかにもこうなんていうかサラリーマンとして役に立ちそうな、そんな、というわけでついてはしまったんですが、もう少しだけ話をしとこうかな。まあなのでこのもう一回繰り返しになりますけど、自己理解をやって経験的に子どもの頃とかね、まあ、今までの体験とかでいろいろこう導き出してきたものの根拠が、あだから、まあ、全てねそこに当てはめなきゃいけないわけじゃないんですけど、まあすごくよく当たってたな、えもしかして生まれた時からなんかこう見る人が見たら分かってたのかなっていう、まあ星占い舐めてたっていうのが、まあ私がたまたまその典型例というかね、合ってただけなのかもしれないですけど、それにびっくりしてですね、ちょっと今回撮ってみたっていうところです。まあ他にもそのなんていうかな、こうまあ風の時代にどうこうって、ちょうどその風の時代あたりで転職したんですけど、コロナ頃にそういうのもいろいろあって、例えばそのキロンだったか、そのまあ、トラウマとかなんか傷みたいなのをよく言われている、それは天体ですらないんですけど、そういうのがあって、いや途中で業者さんが来ててですね、ちょっと対応してました。でそうそう、そのキロンっていうのが傷とかトラウマを表すので、そのキロンがどこにあるかっていうと、これハウスの話になるのか、ハウスの話になるんだけど、まあそのハウス、まあこれ次の話にしますわ、ハウスは。ただ、そのハウスに入ってることで、私がそのまあ前職、そのでかい、まあまあでかい組織だったんですけど、中小企業で、社員数600人ぐらいだったのか当時。っていうのがなんかあんまり合わなくって、で違う方向に行ったなっていうのとか、あと、ドラゴンヘッドっていうその、私の場合ちょうど太陽の天体の反対側、これも別に天体ではないんですけどね、ドラゴンヘッドっていうそのドラゴンヘッドの180度反対にあるのがドラゴンテイルっていう、まあ前世でよくそのドラゴンテイルはやったことみたいなのを言われるんですけど、そのつまり太陽がそっちにあるってことは、そのヤギ座的なことはなんか今までこうずっと前世でやってきたのかなみたいな、そっから逆の方向、そのドラゴンヘッドの方に人生向かっていくといいよみたいな言われるらしいんですけど、じゃあそのドラゴンヘッドがどこにあるかっていうと、私の場合カニ座にあるんですよね。カニ座って仲間とか、まあ、家族とかそういうところなんですけど、でまあずっとその組織人社会人とかこういうのをやってて、それがこう自分の家族に向き合いなさいよ、向かいなさいよみたいな、そういう風に言われるっていう、まあとか、まあいくつかいろいろあるんですけど、とりあえず一番最初なんでここまでにしておきましょうということで、今回は自己理解とホロスコープがわからん、まあその1にしようかな。今本当星座の話、星座天体の関係の属性スタイルとかしかまだ話してないので、次、まあいろいろハウスとか深い話ができるのかなをまたしてみようかなと思います。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グツイでした。